の口寄せ死にに伺いをたどるものがあってはならないと書かれています。旧約聖書では後に携わるものは死刑に定められていたのです。その当時、カナン人は占いなどをよくやっていたようです。そのためイスラエルの民はカナン人と交わりを持つことを厳しく戒められていたのです。例えば今のレビ記のもう一回戻りまして、レビ記の中級章の31節、189ページですね。189ページ。レビ記の、今度は中級章の31節です。レビ記の中級章の31節。あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに汚されてはならない。私はあなた方の神主であるとあります。また前に読みました6節もう一回読みましょうか。日章の6節ですね。霊媒や口寄せのところに赴き、体を慕って淫行を行う者があれば、私はその者から顔を背け、その者をその民の間から立つとあります。27節、男か女で、霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺されなければならない。体は石で打ち殺されなければならない。体の血の責任は体にあると。あります。もう一回読みましょうか。新命記の18章、前に一節だけ読んだんです。その前の箇所もちょっと見ましょう。307ページです。中八章の九節からを読み出します。中八の九節から、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入った時、あなたはその違法の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならない。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、町内師、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死にに伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆、主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのために、あなたの神、主はあなたの前から体を追い払われる。あなたはあなたの神、主に対して全くものでなければならない。あなたが洗礼をしようとしているこれらの違法の民は、牧者や占い師に聞き従ってきたのは確かである。しかし、あなたには、あなたの神、主はそうすることを許されない。とあります。これらのことについて聖書が何と言っているかまとめてみましょうか。第一番目は、占いや霊媒などは、主なる神の最も忌み嫌われる、嫌わらしいことである。二番目、この霊媒のために、主なる神はカナン人を全部 打ち滅ぼされたということです。3番目、死んだ人の霊を呼び出したり死者の霊と交わることは絶対に禁止されている。それを行った者は死刑に処せられることになっていたのです。4番目は、それだけでなく、霊媒や占い師などに運命や死後どうなるかなどについて尋ねることも禁止されています。5番目、主の救いに預かった人々は完全に 100% 主のものでなければならない。もしも霊媒や占いなどに関係すると主に対して罪を犯したことになり祝福され得ません。6番目は、星占いやその他多くの占いによって生涯のことを知ろうとすることは非常に危険であり、悪魔との結びつきを持つようになることも少なくないということです。一つの大きな問題はサムエル上の日中発想に出てきます。このサムエルの中5章からまず2節読みます。449ページですね。まず中5章、サムエル上の中5章449ページです。中5章の22節23節をお読みいたします。サムエルの言葉です。するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うことほどに全所の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だと。背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けたと、サムエルは当地の王であるサウルに宣告したのであります。それから28章です。473ページですね。28章。28章の、ちょっと長いけど3節から読めます。28章の3節から、サムエルが死んだ時、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。ペリシテ人が集まって、シュネムに来て、地の敷いたので、サウルは全イスラエルを召集して、ギルホアに地の敷いた。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどくわな泣いた。それでサウルは主に伺ったが、主が夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかったので、どうしてくださらなかったかと言いますと、聞き耳を持っていなかったからです。主の御言葉を聞こうとしなかったし、従おうとしなかったのです。だからサムエルは前に読みました。 厳しい言葉を彼に宣告したのであります。7節、サウルは地部の家来たちに言った、霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。沿道に霊媒をする女がいます。サウルは変装して、まあ変装すればもうすでに間違った。当然です。サウルは変装して、まあ結局、偽善的な態度を取り、身なりを変え、二人の部下を連れて、夜、その女のところに行き、そして言った。霊媒によって私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。すぐとこの女は彼に言った。あなたは、サウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをご存知のはずです。それなのになぜ、私の命に罠をかけて私を殺そうとするのですか。サウルは主にかけて彼女に誓っていった。主は生きておられる。このことによりあなたが咎を負うことは決してない。すると女は言った。誰を呼び出しましょうか。サウルは言った。サムエルを呼び出してもらいたい。この女がサムエルを見たとき大声で叫んだ。まあ、初めて経験したからです。普通だったらね、本人現れてこないよ。悪霊です。彼女は驚いてしまって大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私をあざむいたのですか。あなたはサウルではありませんか。王は彼女の言った恐ることはない。何が見えるのか。この女はサウルに言った。神々しい方が地から登って来られるのが見えます。サウルは彼女に尋ねた。どんな様子をしておられるか。彼女は言った。年老いた方が登って来られます。街灯を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって地にひれ伏しておちんぎをした。サムエルはサウルに言った。なぜ私を呼び出して私を患わすのか。サウルは言った。私は困りきっています。ペリシテ人が私を攻めてくるのに神は私から去っておられます。預言者によっても夢によってももう私に答えてくださらないのです。それで私がどうすればよいか教えていただくためにあなたをお呼びしました。サムエルは言った。なぜ私に尋ねるのか。主はあなたから去りあなたの敵になられたので。主はあなたから去りあなたの敵になった。結局不忠中によってサウルは捨てられてしまった。主に用いられる道具として用いられなくなってしまったのです。中七節、主は私を通して告げられた通りのことをなさったのだ。主はあなたの敵から王位を剥ぎ取ってあなたの友ダビデに与えられた。面白いんですね。あなたの友と書いてます。あなたの敵じゃないよ。サウルにとってダビデは最古の敵だったんです。夜昼休みなし彼を探しも止め殺そうと思ったんです。けどダビデはサウルの敵にならなかったんです。あなたの友ダビデに与えられた。あなたは主の御声を聞き従わず、燃える御怒りを持ってアマレキを罰しなかったからだ。まあ曖昧な態度を取ったからです。それゆえ主は今日このことをあなたにされたのだ。主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡さろう。ペリシテ人はイスラエルよりも強いからじゃないよ。主は神の民の敵とならざるを得なくなっちゃったからです。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になろう。結局あなたは明日死ぬということです。 そして主はイスラエルの